皆さんこんにちは。今日の京都市と町出会いもはいつもと違う場所からお届けしています。スタジオを飛び出しまして、なんと京都府の南の端の精華町の町立精華西中学校の教室からお送りしています。進行役は私、町づくり委員会の岩崎良平です。下浦さんがいませんので非常に不安ですけれども、よろしくお願いしたいと思います。また教室からお送りしていますので、子どもたちの声や吹奏楽の練習をしていますけれども、そういった音が入りますけれども、ご了承願いたいと思います。さて、6月のテーマは住育、住むに育てるということでお送りしていますが、今日は先ほど言いました精華西中学校の教育現場からですので、まさにそのテーマにふさわしい場所だと思います。そして今日のテーマは中学校の家庭科授業と建築士との関わりという、ちょっと難しそうなタイトルですけれども、ここで今日のゲストをご紹介します。精華西中学校の中島由香先生で、去年家庭科のを担当されていました。よろしくお願いします。実は、この中学校は2年前に私の息子が卒業しておりまして、その息子も中島先生に2年間、
はい、
教えていただきました。はい、そうしました。ここでまず簡単に先生からこの西中学校、精華西中学校のご説明をお願いしたいと思います。
はい、精華西中学校ですが、全校生徒が約660名おりまして、場所は学研都市のもう中心部になりますが、今からどんどん生徒数も増えていく予定でして、もう宅地も増築されておりますし、なかなか700、800名いくのではないかと今思っておりますが、教室が足りない状態になっておりますので、どんどん増やして今頑張っているところです。
そうです。私もね、この控え台に住んでますけれども、はい、まだまだ空き地がねありますから。
そうですね。
でマンションは建たないですけど、マンションが建つとね、うん、どっと子供が ね増えますんで、はい、また小中が学校の教室が足らなくなるという事態になると思います。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは早速話を進めていきたいと思いますけれども、今日のテーマの住育、まあ、そもそも住育という言葉ですが、多分は聞き慣れないと思いますけれども、はい、いかがですか。
住育は初めて聞きましたね。食育はやっぱり授業でも使いますし、はい、まあ、ポピュラーなものですし、もう政府もね、食育に向けて一生懸命頑張ってるところなので、うん、でも住育は聞いたことがないので初めて聞きました。
そうですか。
はい、
まあ、実は住育という定義づけをね、私たち建築士会が、はい、ちょっと定義づけをしようかなという試みをねしてましてね、
はい、
うん、まあ、今おっしゃった食育、
はい、
もすでにね、
うん、
まあ、聞き慣れた言葉に、ね、なってきていますの で、
そうです、ね、
ぜひ住育という言葉をね、これから、まあ、流行らすというわけじゃないですけれども、はい、定着させていきたいと思ってます。それでは、まあ、質問形式でね進めていきたいと思うんですけれども、
はい、
まず中学校の家庭科の授業、
はい、
まあ、ラジオ聞かれている方は子供時代におそらく家庭科はね、受けられていると思いますけれども、今の家庭科はどのように進めてられるんでしょうか。
はい、で私が中学校の時には男女別で中学校での家庭科をやってる時に、お男子はもう技術をやってるという形だったんですけども、今はすでにもう男女一緒に家庭科をやりますので、まあ被服実習だろうが調理実習だろうが男女一緒に今やってる状態なんですけど、で家庭科自体は6分野ありまして、食衣食住の3分野と環境を入れた、消費の分野と家族を含めた、保育の分野で6分野になります。
保育っていうのは子ども育てる保育っていうことですね。そうです、
はい、で保育実習に行ったりとか。
あ、実習なんですか。
はい、近くの幼稚園の方にお邪魔してちょっと遊ばせていただいたりとかもするんですけど、でも近々6分野のものをちょっと縮めて4分野にする話も今ありますので、ちょっとそこら辺の移行期に今 なってます。
そうですか、
はい、
それは学校ごとに6分野を4分野にするということですか。
もう全体ですね。
全体として、
はい、もう政府の方針として6分野あるものをちょっと縮めて4分野にしていこうと、コンパクトにしていきましょうということで。
そうしますと先ほどの、ね、6分野で4分野に減るということは、
はい、
何かを削るということですか。
一緒にするんです。
例えば一緒にできるものがあるとすると、
ちょっとねそこら辺をちょっと資料見ないと分からないんですけど、一緒にするんですよ。住居と衣服を一緒にするとか、ちょっと難しいですけど。
あ、なるほどね。そういう形、まあ、合併というか、
そうですね、合併統合して4分野にまでちょっと縮めていこうと、
まあ、政府がやってることですね、
はい、もう移行期になって、はい、いろいろ頑張って今度成績の付け方もそうなると変わってくるので、ちょっと私たちも勉強しないといけないですけど。
それで先ほど聞きましたら、
はい、
普通はまあ1年で終えるんですけれども、
はい、6分野を今度3年間にわたって継続して行うので、1年生で初めて来て教科書開いたら140ページから始めますとかいう状態になりますね、うん。
ちょっと普通は違いますよね。
そうですね、1
ページからね、
はい、1ページから始めないんです。
それとまたまあ、それがね教科書のページ数に従わないということですけれども、
はい、
他の教科はないんでしょうかね。そういう途中から始めるとか。
そうですね、技術とかはおそらくそういう形になるところですかね。技術課程はやっぱり、はい、
はい、わかりました、はい。まあ、それで次にですね、その、まあ、家庭科をね教えられてて、
はい、
やっぱり困ったこととか、まあ、現在ね悩んでいること、まあ教え方とかで、
はい、
ことがあるかと思いますが、そういうの話を、はい、
そうですね、やっぱ家庭科って言った時に一番思い浮かぶのが衣食住の3分野が主になると思うんですけど、その中で一番その住まいのお話が一番授業で進め方としては困るというか、結局子どもたちの興味が薄い、一番薄いと思うんです。
住まいが一番
薄いのではないかと、うん、でいつも住んでるお家に対する興味が薄いのもあるでしょうし、やっぱり知識としてないのも大きいかと思うんですけど、やっぱ実習もないし、授業をその面白くしようとするとすごく工夫が必要な分野ではあるので。
なるほどね。まあ衣食住の、まあ、服も食べることも、はい、まあ、住まいに比べたらすごくやっぱり身近ですよね。
そうですね、で工夫のしがいもあると思うんですけど、やっぱり住まいについてもう取っかかりっていうのがすごく難しいです。
なるほどね、うん。まあ、住まいというと、まあ、建築、まあ、ではね建築、はい、我々がねしてる建築なんですけれども、
そうですね、
まあ、専門的にもできないし、
うん、
難しすぎるし、
はい、
で簡単にするのも結構難しいですよね、
うん。
でまあ、教科書もそうですけれども、
うん、
実習がないということですよね、
はい。教科書の厚みとしてもすごく薄いので。
ページ数どれぐらいですか。
ページ数は20ページぐらいしかないと思います。
教科書大体何ページぐらい。
住まいだったらやっぱ40ページはありますし、食はもっと多くて50ページぐらいはずっと食、うん、あのメニューとかが載ってたりとか、
うん、
栄養素のこととかたくさん載ってるんですけど、住まい薄いんですよ。
作る側も、教科書作る側も難しいんでしょうね、うん。
そういう感じですね、うん、そんな気がします。
あまり掘り下げたら書けないし、
うん、そうですね、
専門的ないしって、
うん。でもあまり表面的なところを言ってもやっぱり子どもたちの興味を示す対象がないし、うんうん。
まあ、やっぱり授業進めてて興味を持たせないと、
はい、
なかなか、
そうですね、
勉強する
意欲が育たないので、うん、はい。
まあ、それからいくと衣食に比べて住は、
はい、
興味がねなかなか
難しいですね、
湧かないっていうね、
はい。
それは まあ、我々はね建築をやってますけれども、そのあたりね、やっぱり簡単に建築を説明するようなねことになればいいなとは思いますけれども、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、後半ですけれども、我々というか、もう私が先生、家庭科のね、
はい、
先生、総楽群でしたか、
はい、
総楽群の家庭科先生のグループ、
はい、主任会ですね、
主任会ですか、はい、その主任会で、まあ、先生たちが困られているその教え方とか興味を持たせるっていうことのをテーマとして私がちょっとお話をしたことがあります、はい、じゃあ後半はそのあたりの話をしていきたいと思います。はい、それでは引き続きまして、聖火西中学校の中島先生から、今日のテーマ、中学校の家庭科授業と建築士との関わり、
はい、
ちょっと長いテーマですね、についてお話を、引き続いて聞いていきます、
はい、
でここでちょっとシナリオはなかったことがありまして、なんと生徒さん、聖火西中学校の生徒さんお二人が教室に来てくれました。収録の場所に来てくれたので、一緒にね入ってもらいたいと思います。まずちょっとお名前をね、学年とお名前をお願いします。
3年の安藤桃子です。
はい、
3年の森下由里です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
中島先生の授業を受けられましたよね当然ね、
2年間受けました。
2年間ということは中1中2、
はい、
じゃ3年生では家庭がないんですか。
あります。違う先生
に、はい、
あ、先生交代ですか。
そうです。
でも内容はちょっと引き継いでいくんですね。
あ、そうです。
教科書3年間ということだったんでね、
はい、引き継ぎしました。
それでなんか問題というか難しかったことがありますか、引き継ぎなんかで。
いや、でも結局分野がもうブツブツと切れてるので、ここまでやりましたってなると、うん、あとは残り の、 あのやってない分野を、うん、今回は保育なんですけど、保育と家族の分野を3年生ではやっていただくっていうことで、まあ、内容は先生によって様々あると思うんですが、別に引き継ぎでは、あの分野さえちゃんと完了していれば引き継ぎは簡単です。
そうですね、はい、それ打ち合わせないと同じことまたね、
ね、
教えてしまうこともありますんでね、
はい、
で、まあ、先ほど中島先生からその衣食住の中で住まいというね、取っかかりとかきっかけがまあ難しいことですけれども、どうですか安藤さん、あの受けてみて、その家庭科の中の住まいっていう、まあ、印象でも感想でも何でも結構ですけど。
あんまり印象がない。1年の最初の最初みんな知ってるから、なんか忘れて
でも、あの、まあね、楽しかったとか面白かったとかつまらなかったとか何やってるか分からなかったとか、まあ、いろいろあると思うけれども、どれに近いのかな。
やってる間面白かったけど、振り返ったら何にしたんやろうっていうだけの。
あんま印象にあんまり残らないのかな印象にね、どうですか
森下さん。
森下さん、
あんまり印象に残ってませんね。
やっぱ印象残ってないね、
はい、そうか。
まあ、その印象のことは住まいに関してですよね、まあ、家庭が全般じゃなくてね住まい、私もね住まい の、 その教科書をね、のペラペラとめくってみたんですけれども、まあ、確かに絵が多くて、
はい、
まあ、面白いで面白いんですけどね。
そうですね。
どうなのかな、
こう生活に密着感がすごくねないような気がするんですよ。
うん、ああそうですか。
なんとなく、うん、
見ちゃうかね。それで、まあ、前半の終わりで、まあ、私が家庭科の先生、まあ、主任会議でお話ししたのは、
はい、
まあ、先生自身にその建築の、ね、楽しさとか、
はい、あ、はい、そうですね、
面白さとかを、ね、お伝えしようとしてお話ししましたけど、それはどうでしたか。
いろいろな写真を拝見させていただいたりとか、はい、あの世界の建築のその色使いとかバスの広告の使い方とかを拝見して、すごくねそういう資料とかは絶対私たちが普通にあの生活してて拝見できるものではないので、あれはすごく印象的だったんです。
そうですか、
はい、
そうですか。
なんか面白い街の中での面白い建物とか森正樹さんが見せて、はい、ね、あの見せていただいて、
ね、
はい、なんとかも、あ、そっか、私の周りでも身近にそういう対象があったんだなってあの時に思ったんです。改めて生徒が興味ない興味ないと思ってはいたんですけど、結局私も多分興味を持って周りを見てなかったんだろうなと思いました。
なるほど、はい、建築に対して ね、
そうですね、
興味が、
うん、
まあ、それにね気づいてもらっただけでもね良かったと思いますけども、
ありがとうございました、はい、
ただそういう大学の、あ、教職ですか、
教職です、
教職であるんでしょ、
ありました、あの設計とかもさせてもらいました。あの工学部の建築科の先生が来てくれてたので、うん、一応そういうのは習ったんですけど、う
ん、忘れました、
ね、授業数もすごく少なかったような気がします。
小松ですか、
はい、うん、
なるほど、そうですか、うん、それで、まあ、その興味が、ね、出るような副教本を、ね、
はい、
うん、一緒に作っていこうっていう話が、ね、ちょっと出てましたけども、はい、まあ、家庭科の教科書よりもどういうのかな、うん、その副教本というよりも資料、
そうですね、
先生方の手作り資料、
はい、授業でバッとあの配って子どもたちがぐっとこう引き寄せられるような資料の、うん、ようなものを教えていただければなというので SOS をね、岩崎さんに、
そうですね、
はい、
まあ、でもその、ね、資料の作り方によっては、うん、子どもたちもぐっとね興味を示してくると思いますけども、はい、で他の教科どうですか、家庭科以外でやっぱり何やってたか分からないとかありましたか。多分副教科かな、中で安藤さん得意な科目は何ですか、教科は好きなって。
音楽とか、
音楽、うん、
家庭科も好き、
家庭科も好き妻以外は
そう
ということでね、
ありがとうございます本当に
先生の教え方によるもんね、
うん、そうでしょうね、
好き嫌いっていうのもね、
そうですね、
森下さんどうですか、
家庭科とかも調理実習とかあったので、
あ、実習ねやっぱりその実習っていうのはね、あの大事だと思うんですよ、副教科はね実習が多いと思いますけども、
はい、
ただ住まいの実習はないんですね、
住まいの実習はないんですね。で他の学校でちょっとお聞きしたのは、あの傷の納得工房、積水ハウスの、
はい、 あ、 ね、
あそこにもあの学校 の、 その学年を一緒に連れてってあの、うん、見学させてもらうっていうのを、まあ、住まいの実習の一部として使ったことあるよって聞いたことはありますが、うちやっぱり6クラスとかもあるのでみんなで行くとなるとやっぱり時間とそのやっぱり時間の問題ですかね。
そうですね、まあ、1日かければ
ですね、だから家庭、そうなんですよ、家庭科のその授業の一環として1日かけさせてもらえるかどうかっていう問題とかもあるし、で保育実習も2時間でやりますので、
あ、それは実習ですね、
はい、
保育実習も2時間で、
はい、それを住まいの実習で1日かけさせては多分もらえないだろうなっていうのもありまして、
それでも学校の自由というか、
はい、
あの
自由です、
うん、ですよね、かけようと思えば例えば住まいに半分ほど時間かけても
いい、はい、できないことはないと思いま す、
です、ね、うん、確かにその内容ですね、
そうですね、内容はそこ
までおつかど
う
かでしょうけどね、
はい、
他やっぱり副教科はそういう資料が多いんでしょうかね、
そうですね、副教科
何があるのかな、何がありますか、副教科、
音楽
体育
美術
で技術で家庭科、まあ、体育とかも実習はもちろんあるもんね実技というかね、
うーん、
やっぱり中学生もそういう教室でこう書いたり覚えたりよりも体を使った実習は興味ありますよね、あの
楽しい
かな、面白いですよね、
うん、
国語なんかで実習となっても難しいかな、
そうですね、うん、
で、まあ、前回ね、私とその先生方とね、はい、その副教本を作ろうということで、まあ、具体的にはね進んでませんけれども、
そうです、
まあ、先生方も挑まったし進んでませんけれども、でも実際私たちもできると思うんですね、資料作りは、
はい、
それをまあどう活用してもらうかっていうことも先生方に説明しないといけないでしょうし、でもそうした時にテストはどうなるんでしょう。テスト作られる時、
そうですね、まあ、教科書に載ってる最低限のことだけでもテストの10点や20点は作れると思うんですけど、
うんうん、
まあ、でも住居になるとそんなにその覚えないといけないことも少ないので、やっぱり子どもたちがその 1,2 年生に教えたことを3年生になっても覚えてくれてる方が住居にとってはすごくメリットが大きいと思うので、やっぱ将来家建てたりとかね、やっぱリフォームしたりとかするときに、あ、そういえば家庭科でこんなこと言ってたなって思い出してくれる方がちょっとメリットは大きいかなと思うので、うん、テストを運用の住居に関しては。
なるほどね、
うん、
で先ほどその住居という住まいというよりもその家族とかありましたね、
はい、
まあ、保育とか、はい、うん、それもまあ言えば関連していきますんでね。
そうですね、大きいですよね、うん、
そういう関連付けてね、うん、教えていただいたらいいと思うし。
そうですね、うん、
まあ、もう一つ大事なのは環境でしょうね。
はい、そうですね、
いかにエネルギー消費の少ない家を考える、まあ、設計まではね難しいでしょうけども、はい、そういうことも考えていかないといけないし、
うんうんうん、
あなた方も環境には関心ありますか？
あんまり
ない。あんまりない、うん、まあ、例えばね、まあ、ペットボトルをねあんまり買わないとかね、まあ、省エネですよね、うん、電気はつけたら消すとかね、そういう意識やっぱり持ってると思うんだよね、その勉強よりもね、普段の生活の中でそういうことをね考えるようなね授業進め方なんかはねいいでしょうけどもね。
そうですね、
あなた方からなんかリクエストというか、こんな授業がいいなっていうのはありますか？こんな授業してくれたらっていう、まあ、家庭科に関してはね、まあ、住まいに関してはね難しいでしょうけども、あとは住まいというよりも、まあ、服とか食べることはねやっぱり好きでしょ。
好きです
ね、やっぱりなんか好きっていうことがないとね、住まいも。
そうなんですよね、
うん、住まいが好きっていう生徒いますか？
それがね
男の子どう、俺は住まいが好きだとか建築家になるとか将来。
聞いたことない。
聞いたことないかな。
そこまで引っ張れてないんですね結局ね。
うん、中学校の授業でそのまあ建築にね、まあ、建築家とか将来ねそういう仕事に就きたいっていうところまではなかなかね。
そうですか。
うん、難しいと思うし、うん、まあ、ただ、まあ、日中もそうですけどキャリア教育で、
はい、
今は泣き仕事感で。う
ん、はい。
ね。来ていただいたけども、うん、あれですとねやっぱり興味湧くようなねプログラムがありますからね、
はい、
いいと思うんですけども、同じような内容をね中学校で家庭科でするとなるとちょっとね難しい。
そうですね、まあでも導入部分とかはねやっぱり岩崎さんからいただいたああいう塗り絵みたいなやつとか、うんうん、ああいうのがあるとだいぶこうグッと引き寄せられるところは大きいと思うんで、
それもね、工夫していきたい。我々もね、なんか工夫して、アドバイスなり教材をね、作れたらいいと思いますけれども、はい、そろそろお時間に、ね、なりましたので、この辺で終わりたいと思いますけれども、今日は本当に予定になかった2名のゲストが私の目の前にいらっしゃいますけれども、3年生のね、安藤さんと森下さん。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、中島先生も今日は本当に、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都市と町出会いもんは、京都府建築士会がの提供でお届けしました。それでは皆さんさようなら。